本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。
さあ、そうですね、今日はね、本を次をの課題本を決める雑談会ですね。
はい、6月2日水曜日の16時20分ちょっと過ぎですね。まだ明るいですね、外は。
そうですね、日が長くなりましたね。東京暑いですか？
東京はね、そうですね、もう 肌暑いというか、あの、うん、T シャツ1枚でいますよ。
新潟はね、なんかね、暑かったり涼しかったりです。
雨の具合はどうですか？
朝は雨降ってたけど、今すごいいい天気になりました。
なんか梅雨に入ったって言われてる割には結構晴れ間もありますよ、こっちは。
そうですね、今週はね、1日だけ雨の天気予報で、他は曇りか晴れですね。
そうですか。なんか前回からどのくらいいたのかな、2週間ぐらいでしょうか。
そうですね、そのぐらいじゃないでしょうかね。
この2週間ぐらいは何があったんですか、小泉さんは。
いや、僕ね、もう本当漫画ずっと書いてて、
えらい
すごい書いてるんですよ。今月に52枚書いてるんですよ。
例の
書き下ろしで20ページを2本書いて、あと、通常の仕事で12枚書いてるので、そうなってるんですけど。だからね、ラジオをずっと録音して溜めて聞いてる状態だったのが、とうとう追いついて今ラジオが枯渇する状態になってます。
ああ、その作業をしながら聞いてるから。
そうそうそう。オードリーのオールナイトニッポンが半年分溜まってたんですよ。
なるほど。全部聞いちゃったんですね。
全部聞いちゃって、あともう通常に、あの、ナインティナインのオールナイトニッポンは普通に聞いてて、伊集院さんの昼間の伊集院光とラジオ等をもうその日のうちに聞くようになって、だからもう他にどうしような、聞くのがないぞって思って歌丸さんの聞いたり、杉作さんの聞いたり、ちょいちょいいろんなの聞いてます。
じゃあもう私が聞き返さなくなった代わりに本と雑談ラジオ聞いてみたらどうでしょう。
そうですねそうだからね、こんなのね、あの、僕30で東京から新潟に戻って20年間ずっとラジオの在庫を処理する、あの、ずっとそれに追われる仕事だったんですけど、とうとうね、在庫がなくなっちゃったのが画期的な出来事ですよ。
すごいことですね。
そうですね、だからね、漫画のその原稿枚数も今がピークかもしれないです、過去を振り返っても。
ああ、人生の中で。
そう、
そんなことがあるのか。
ねえ、
まあ楽しみです。そのちょっと見せていただいたんですよね、その、書いてる途中のやつ、
原作付きのやつ、はい、
本当によくできていて、小泉さんが書くしかないような作風だし、
はい、
素晴らしいですよ。あれは、あれ、うん。
書き下ろしだから。売れそうだし。そう、売れてくれたらもう本当に言うことないんですけど、うん、売れなかったら目も当てられない。
いや、あれは、字読むのも辛い人たちが読みたくなるし、
はい、
ちゃんと原作の味わいも出てるのがいいですね。
まあ、原作がね、すごい面白いから、それをどうやって漫画として面白くするかっていうのは、本当に神経を使ってるんですよ。
なんか、それで悪夢みたいな話なんだけど、ちゃんと原作がそのままだから、これ本当かなって読みながら思うけど、そういえば原作にも書いてあったな、みたいな。で、ああやってちゃんと小回りになって漫画になると、逆にこう、なんていうんですか、映像の人とかが、これ映像化したいと思うんじゃないかと思いました。
はい。
あの、そうですね、活字で読んだ時には思わないのに、漫画にしたものを見ると、映像にしたくなるんじゃないかっていう予感がしますよ。
そうしてほしいですね。まあそうしたら原作者さんに多分、あの、権利が行くんですけど。
なあ、だから漫画がついでに売れるんじゃないですか。
漫画がついでに売れるといいですね。
ねえ。そうか、バリバリ仕事してますね。
そうなんですよ、バリバリやってるんですよ。だからね、疲れてしょうがないですね。
そうか、私はもうずっと昔から言っていたある仕事を辞めてしまいましたよ。
あら、そうですか。
それについては、うん、ちょっと友の会で話すので、ここでは言いませんけど、
はいはい、
もうずっと悩んでて、いろんな人に相談してたんですけど、結局もうどうしてもこれ以上進めないと思ったので、 もう今までも小泉さんには仕事を辞めて悔やんだ話をいっぱいしてると思いますけど、ちょっとね、もう旅に出ようかと思っています、今。
そうですか。
まあその話はちょっと友の会で話すので、ちょっとこっちではもうちょっと、
はい、
本の課題本の話とかでもしようと思いますが、何かいい本あります？
あ、僕ね、本といえば、最近、前回もお話しした、樹海行っていう村田ラムさんの本を読み終わったんですよ。
うんうんうんうん、
で前回お話ししたところ、時は、まだそこまでね、面白いところを読んでなくて、前半だったから、だいたい半、3分の2ぐらいからと、あ、3分の1ぐらいから登場する K さんっていう、樹海で死体を探しまくってるマニアの人が登場して、そこからもうギアがガンと入って、むちゃくちゃ物騒な話ばっかりで、すっごい面白くなるんですよ。
うん、そうなのか。
ただ、そんな物騒な話を増野さんが全く趣味じゃないっていうのがあるので。
そうか、まあ、でも面白そうですけどね。だ村田ラムさん、やったばっかしだからね。
ええ、そうですね。まあ、それは別に課題ってわけじゃなくて、面白い本を読んだってことを。
タイトルは何ていうの？
樹海行。
樹海行？
樹海を考えるっていう字で樹海行です。これはね、僕、タコシェでサイン本を買ったんですけど、おすすめです。うんうん、おすすめ本ということで紹介させていただきます。2018年7月30日に、書釣りが、なされた村田ラムさんの太平印刷社から出てる1550円の本ですね。人はなぜ樹海に惹かれるのか。
そっか、最後まで読み終わりましたか？
読み終わって、で、その後ね、またこれも増野さんあんまり興味がないであろう、ほら、冒険家の方の本、
はいはいはい、
ちょっと待ってくださいね。謎のアジア納豆っていう本を読み始めたんですよ。
うんうん。あ、それ僕前も聞きましたよ、タイトルだけは。
あ、そっか。いつも話しました
、うん。なんかで記事になってましたね。
それはね、あ、
謎の。小泉さんじゃなかったかな。
アフリカ納豆の話で、伊集院さんのラジオに出て、それを僕が読んでみたいってラジオでもしかして、この番組で言ったのかもしれないですね。
なるほど。
で、それの前日譚にあたる謎のアジア納豆っていう本をちょっと前に北書店で買ったんですよ。僕間違って買ってアフリカ納豆の本を買うつもりが、あ、出てるって思って買ったら、あれでも文庫本だなって後で見たら、アジア納豆って、別の本だったんですよ。
うんうんうんうん、
で、納豆に別にそんな興味ないじゃないですか。だけど、それで500ページぐらいあって分厚いし、読むのがすごい億劫だったんですよ。しかも間違った、買っちゃった本だし。
うんうんうん、間違えて買っちゃったしね。
そう。でも、樹海行が面白かったから、僕ね、大体本は、面白い本を読んだら次に、めんどくさそうな本を読むことにしてるんですよ。
それは、不思議な感覚で、修行みたいに思ってるんですね。
そうそうそう。そう。普段、やっぱ、
自分の好みではないものを読もうという、筋トレ感覚ですね。
そうそう、難しそうだったり、分厚かったり、なんか、ストレスのちょっとある本を、読むっていうので読み始めたら、当たり前みたいに納豆を食べてるんですけど、
うん、
その納豆について考えたことなんか全然なかったんですよね、
うんうんうん、
で高野さんも同じで、ミャンマーの奥地に行ったら納豆を日本とそっくりな納豆を食べるって習慣があったことに気づいて、日本、納豆って日本独自のものだと思ってたら、
うん、
実はそうじゃなかったっていうことにものすごいびっくりしたそうなんですよ。
それは豆も同じなんですか？大豆なんですか？
大豆なんですよ。で、日本で、
ね、うん、
家で、なんかね、ミャンマーは一般の農家みたいな人が片手間で作ったりしてるんですよ。どこの家でも当たり前で作ってるところもあったり、味噌みたいに、
うんうんうん、
で日本でも昔はそうだったんですけど、 今はね、そうやって作ると保健所のなんか認可が降りなかったり雑菌がいっぱいいてダメだみたいな、販売できないんですよ、うんう
ん、でなるほど、本当は家で作れるけど
今や家で作る人が日本じゃ絶滅しちゃったんですよ。そうで工場でちゃんと殺菌管理した状態で納豆菌をまいて他の菌入れずに作るっていうのでやってるんですけど、日本って稲にこう大豆入れて作るじゃないですか。
うん、って言いますよね、稲にもともとは、
うん、そう。ところが別にね、稲じゃなくても大豆をくるむことができる植物だったら、うん、ほぼ納豆菌が大抵いるそうなんですよ。で高野さんが実際にシダの葉とかササとかありとあらゆる葉っぱで作ったらちゃんと納豆になったんですよ。
うんうんうんうん、
であの研究所で調べてもらったら、ちょっと食中毒を起こすような菌もいたけど納豆菌もやってる頑張ってるみたいなのもあって、とにかくね、
うん、
納豆について興味がないのに読み始めたらどんどん興味をかきたてられる面白い本です。まだ500ページ中300ページぐらいなんですけど楽しく読んでます、
うん、それは結局海外の納豆を探検に行くっていう結末なの？
うん、まずねミャンマーに行って、その後あそこ行ったんですよ、チベットで、
うんうんうん、
高野さんの考察では辺境の地に納豆民族がいるっていうあの仮説を立てて今それ検証しているところなんですよ。
なるほどね。
海に近いところはね、あの納豆がね、日本のそういう納豆とちょっと違って調味料として使われてるんですよ。
うん、
で海に近いところは魚醤を使ったりなんか他の動物的なものでタンパク系の、そういう調味料があるけど、そういうのが取れない山の辺境の北の方だと納豆が使われるっていうので、日本もね実は秋田が発祥の地だったりするらしいんですよ、
納豆が。
そう、諸説あるんですけど、
うんうん、僕前も言ったと思うけど水戸に住んでたんですね。で水戸っても納豆がとてもポピュラーな食べ物なんですよ、水戸納豆といって。
それについても書いてましたよ。ところが、
ね、それで、ちっちゃい時納豆好きだ、うん、
はいはい、
うん、なんですってその本では。
あのね、水戸は納豆をそのなんとかフーズだっけな、とにかく大きな会社があって山田フーズかな、
うん、
納豆を売るぞっつって いろいろ試行錯誤したけど結局うまく作れなくて、うん、宮城県から納豆作りの名人を呼んで水戸で大量生産してそこの水戸の名物にしたそうなんですよ、うん、
なんて卑怯なんでしょう。
まあ詳細のある人がいたんですよ。
そうですか。
そう。
ああ、そうなんですか。僕、だから水戸に住んでたことがあるので、
うん、
ちっちゃい時に納豆好きだったらしいんだけど、もう嫌いになっちゃったんですよね。
今はもうダメですか。
前も話したけど、背負い納豆といって、
はい。
人には背負い水という言葉があるんですけど、
うん、
一生背負ってる、食べられる量が決まっていて、
うん、うん。
で、背負い水を飲んでしまうともうそれ以上飲めなくなるっていう言い方があるんだけど。
アレルギーみたいですね。
僕はもう背負い納豆を食べ終わってしまったので、
はい。
ある時期までは好きだったはずの納豆がもう全く食べられません。
なるほど。
うん。
チベットの時にね、納豆カレーをよくすごい食べてたんですよ。今週ね、カレーを作って、6皿分ぐらい作って、毎日、食べてたんですよ、お昼で。
うん、
で納豆が切れてたから、今日買ってきて最後の1日分だったんですけど、納豆カレーで食べましたよ。
う 納豆カレーは納豆カレーならではの美味しさなんですか？
まあ納豆を、カレーに納豆を入れるだけなんですけど、美味しいですね。
それは、カレーに入れたことで納豆の味も引き立つみたいな感じなんですか？
そうですね、マッチしますね。
そうなのか。そうか、いろいろ読んでますね。私、なんか、ちょっともう全然読めてなくて、漫画いっぱい読んだんですけど、
はい。
あと映画も進めていただくんですけど、全然見てなくて、ほら、小泉さんの進めていたボクシングがブルー。
あ、はいはいはいはいはい。
あれは何人もに進められたので見たいんだけど、まだ見てないし、なんかね、東京だと午前中に始まるんですよ、あの映画。
なるほど。
なかなか私午前中から行動しないので見てなくて、あとアメリカンユートピアっていう映画が評判なんですか？
あ、新潟ではやってないんですよ。
それもなんかステドラパーさんとかが褒めてて、僕見に行きたいんだけどまだ見に行けてないし、他にもなんかほらバラの映画が今あるらしいじゃないですか。
あ、知らないですね。
バラの映画があって、ローズメーカーっていうのかな、奇跡のバラ、それも何人もに勧められてるんですけど、僕バラを育てて、今バラを育ててるから、ローズメーカー奇跡のバラっていう、
季節のバラ、
奇跡のバラ、それもまだ見れてない、はいはい、
フランス映画
っていう状態、そんな状態で見たいなと思うものはあるけど見てなくて、本も読んでみようかなと思う本はいっぱいあって買ってはいるんですけど、全く読んでないんですよね。
僕ね、あれ見ましたよ、あのなんだっけな、あの子は貴族見ました。
あ、どうでした？
あのね、最初見たとき、最初ってまあ一回しか見てないんですけど、最初見た印象は、なんだこいつって思ったんですよ。主人公の門脇麦さんが、まあ、上流階級なんですよ。世田谷で実家があって、で、婚活してるんですよ。で、なんか、すごい、やたらタクシー乗るし、結婚したがってるんですけど、相手のこと全然好きとかそういうのないし、いいのかよみたいに思って。高良健吾がさらに上流階級で、出会って二人は結婚するんですけど、っていう話で、一方、慶応大の出なんですよ。慶応大学に富山から入った水原希子さんが、あの高良健吾さんの、なんかセフレみたいな感じで、で、門脇麦さんも、高良健吾さんも、みんな慶応大卒なんですよ。で、なんか、感じの悪い話だなーって思って、たんですけど、帰り、映画見終わって、運転してたら、なんか結局でも、なんか、見ちゃいけないものを見たような、なんか、すごいものを見たんじゃないかって気になってきたんですよ。なんかそういう人が上流階級には多分いるんですよ。日本の新潟のこんなとこ住んでたら多分全然触れ合わないような、でそういう人が別に自分のその映画の中で門脇麦さん主人公がそんなに重く描かれてはなかったんですけど、家とか家族とかそういう自分の血縁みたいなものを重く受け止めて、その習わしに従って結婚して、こう、世襲していくみたいなことなのかな、みたいな。で、それ、そういうのを当たり前に思って別に自分の自由恋愛とか、半分自由恋愛みたいなもんですけど、より以上に上に置いて、この映画では、結婚はうまくいかなかったんですけど、そういうところも、そのままに生涯を終えていって、世代をつないでいくような人がいるってことなんじゃないかとか、 だから恋愛映画みたいだけど、恋愛がまるで描かれないっていうのもすごいし、
うん
う
ん、
そういう、なんか当たり前にタクシーに乗ってる様子で、もっと安い表現だったら、え、またタクシー乗るの？お金大丈夫なの？みたいな脇役が出てくると思うんですよ。そういうのなしで淡々と進めていくとことか、うんうん、なんかすごい腹が据わった表現をしてるんですよね。
なんか原作が小説ですよね。
そう、山内まりこさんの小説をね、読んでみたくなりましたよ。
なんか私は知り合いがその映画を見るか、花束みたいな恋をしたを見るか迷って、
ああ全然違うわ。
その映画をうっかり見てしまって後悔していますっていう連絡をくれた人がいます。
ああ、これね、後悔してくる気持ちもわかります。だってもう主人公がね、ほんとただの空っぽな20代後半の女にしか描かれてないんですよ。
原作はどうなんでしょうね。監督はどうなったの？ね、
監督はね、なんて読むのかな、袖って読むのかな、袖由紀子さんっていう人ですかね。
うん。
あ、でも他の映画全く見たことないな。袖さんすげえなって思いましたよ。でね、美術がやたらすごくて、なんか乗ってる車とかもなるほどっていうような感じのとか、
うんうん、
すごく美に入り、才をうがつみたいな小物みたいのが配置されててね、花束みたいな恋をしたの雑な感じとは大違いだって思いました。
そうですか。
なんか花束みたいな恋をしたはね、家が、部屋が綺麗すぎると思うんですよね。
まあ本当に本が好きだったらあんな本だからじゃないですよね。
そうそう、生活感が全然なんか片付けすぎて、まあ松野さんも掃除が得意だからあんな風になるかもしれないですけど、お宅の家はああじゃないぞって思うんですよね。
まあ、長島優さんが、あの映画の中に長島優さん出てきたけど、名前だけ、本当に本好きな人にしては何年経っても本棚が変わらないのが変って言ってました。
本当ですよ。
ラジオかなんかで、いやでもね、だからあの映画は僕の解釈では、
うん、
そこの浅いオタクなんですよ。あのそこの浅いサブカルのカップルを描いてるから、
うんうん、
僕わざとだと思う、半分は。
なるほど。
だって全然どこにでもいる普通のサブカルカップルなんですよ、あの二人は。
そうですね。
そして働き始めたら、
感想一切言わないという、う
ん、そう、そして仕事始めちゃったら辞めちゃうようなサブカル好きなんですよ。
そうですね。
うん、そこはもうね、冷酷なほど徹底してたと僕は思いますよ。
なるほど。
うん、あ、じゃああれですか、小泉さん、ドラマは見てらっしゃらないんですか、最近。
ドラマはね、
大豆田とわ子とか。
何にも見てないです。面白いんですか。
そうか。僕はその坂本雄二脚本の大豆田とわ子と、あともう一人、別の脚本家の人ですけど、コントが始まるっていうドラマがあるんですけど、
評判は聞いてますよ。
そう、その二つをね、毎回二回ずつ見ています。
すごいですね。
うん。でも、小泉さんが見てないなら残念だな。でも、好きかどうかっていうと分かんない。
うん、絶対文句言う気がするから、僕は見ない方がいいと思います。
うん。でも、大豆田とわ子は、その、大豆田とわ子さんっていう人が3人の元夫を持ってるっていう女性なんだけど、もう基本的には3人の元夫たちがイチャイチャしてるっていうのもポイントなのね。
うん。
それで、コントが始まるもそうで、
うん。
三人の若い芸人さんたちがイチャイチャしてるっていうドラマなんだよね。それを見守っているファンの女の子たちが絡むっていう、
うん、
こうやって聞くとすごくつまらなそうに聞こえるでしょ？
そうですね。
でも、すごく上手な演技と、ものすごくよくできた脚本によって、ものすごく見逃せないんだけど、でも視聴率が悪そうなドラマなの、二つとも。でも実際視聴率そんな良くないらしいんだけど、でも演技が上手じゃないと成り立たないようなね、すごいよくできたドラマなんです、二つとも。
へ
ぇ。僕はそれだけかな、今、毎週毎週心待ちにして、それを見ながら 生きてるって感じですよ。
なるほど。
で、今、僕の携帯の中に入ってる自分の読んだ本を調べてみたんですね。
はい。
でもそうしたら、もうなんか、まあ、自分の仕事の短歌の本は読んでるんですけど、
はい。
あとはもうね、片付けの本とか、
実用的な本。
そう、それも自分の片付けないんですよ。
ほう。ああ、そうか。
内田さんの片付けをどうしたらいいかと思って、
ゴミ屋敷を。
奇跡の三日片付けって本とか、
はい。
あと私たちが前この番組で取り上げたことのある、借金玉さんの新刊で、発達障害サバイバルガイドって本があるんですね。
なるほど。
それとかも読んだりとか、
はいはいはい。
もうなんかそういう本ばっかし何冊も読んで、
はい。
一番最近読んでるのは、10分ですっきり捨てない片付けっていう、もう片付けるからといって捨てなくてもいいんだっていう発想の本まで読んでるのね。
ほう。
それは内田和弘さんが物を捨てないからなんだけど。
なるほど。
もう自分には全く役立たないんだけど、きっと。あと、ちょっと買おうかと迷って結局買わなかった本で、
うん、
あなたの部屋が汚いのは才能がありすぎるからっていう本も手に取って、
もう自分に言い聞かせるかのような
笑っちゃうでしょ。
そうですね。
あなたの部屋が汚いのは才能がありすぎるからって、もうユニコと書いてかって感じじゃない。
そうですね。
そう、そんな本を読んだり しながらね、
はい、
大豆田とわ子のドラマとコントが始まるドラマを毎週2回ずつ見ながら生きながらえてるの。
へ
え。最近そういえば夜の日の出で読んだ、
はい、
DIY のあのね、
はい、
月が極まって不動産オーナーになっちゃった話っていう漫画が面白かった。
へ
え。橋本恵美さんっていう方が、
へえ。
ボロボロのアパートを買って、あ、ボロボロの一軒家を買って、
はい。
で、それを直して人に貸すっていうことを始めたっていう本なんだけど、
へ
え。これはね、ちょっとね、最近読んだ本の中では面白かったかな。
うん、そういう商売はいいですね。
ええ。小泉さんなんて自分の家があるからそれでやればいいんじゃないの？
うん、今、うちはリフォームしてる最中ですよ。
そうか。それどうするんですか？リフォームし終わった後。
住みます。
あ、自分で？
自分で家族が住みます。
そうか。あとはね、桜ももこさんの一人相撲っていうやつの漫画版を。
ほう。
コインランドリーで読み返したら感動したのと、
うん、
あと仕事で俳句の、三等価の俳句の本を読んだりとか、
うん、
あと、あれも読んだな、カレーザワカオルさんの、
うん、
治りはしないがマシになるっていう、
うんうん、
やっぱり発達障害系の漫画、
うん、
もう毎日がこんなですよ。
うん、
でももうさすがにいいかな。僕はためになりましたけど、その、本たち？
はい。
ちょっとこの番組で語りたいほどではなかったかな。なので、ちょっともう、マシュの書店を利用する会の方たちにも読み終えた本を送るんですけど、
はい。
こんな実用書ばかりで申し訳ないなと思いながらも、なんかもう、
そうですね、
うん、心がパサパサしてきますね。こういう感じの本を読んでるとね。
は
ぁ。あれも言いましたよ。お部屋育ちの東大生。
へ、
神山クリニカさんっていう人が、
うん、
東大生なんだけど、
うんうん、
東大に入る前には芸大にも入ってたのね。
すごい。
東大と芸大両方受かるってすごいでしょ？
すごいですね、羨ましい。
でも、お部屋育ちなの。
へ、
母親がゴミ屋敷に暮らしてて、
はい、
そのゴミ屋敷でずっと勉強とかしてて、
はいはい、
その母親を捨てて、ゴミ屋敷を出るまでの物語。
へ
え。なんかインタビューをさ、そのほらさっき言ってたラムさん。
はい、村田ラムさん。
村田ラムさんがこの人のインタビューしてたり興味持って読んだんですよ。
へ
え。ほぼ実話なんですけど。
ええ。
なんか、うん。でなんかまさに内田和弘さんに読ませたいと思ったら、なんと、神山クリニカさん、内田和弘さんをファンだってことが分かって、
はぁ、
あ。ツイッターで相互フォローしてました。
すごいですね。
うん。
さすが内田さん。
で、内田さんは、その、お部屋の描写がすごいと褒めてました。
うん、
なんか手を離すと、スッとゴミの中に入っていってしまい、
うん、
二度と手に入らなくなるとかいう描写があるのね。確か。そういうのがすごく、お部屋あるあるだって言ってた。
はぁ。
そう。で、私にはためになったけど、やっぱり語りたいかっていうと、難しいな
ぁ。なるほど。
なんかもういっぱい、でもあれが読みたいかも、僕。
何でしょう。
あのね、また芸人本で申し訳ないんだけど、ちくまの太宰治賞の最終選考に残った、芸人さんが、最終選考に残った本を書き直して本にしたの。で、それタイトルちょっと今探さなきゃ出てこないんだけど、ちょっと読みたいなと思ったらそれは、ちょっと待ってね。太宰治賞。
まあ僕はね、芸人本で言ったら地下芸人が今現在最高峰になるので、芸人ものを読むとしたら地下芸人と勝負をさせて心の中で読んでしまいますよ。
そうか。ちょっとまだ読んでもないから。
はい。
ちょっとその、ただ読みたいだけなんだけど。
だからね、ちょっとね、厳しい見方をしてしまうかもしれないです。
そうか。ちょっと僕は読んでからにしようかな。太宰治賞で。
はい。
なんかね、太宰治賞っていい賞で。
うん。
あの、変な話だけど、ほら、あの、ゴミの清掃業の芸人さん。
はい、滝沢さん、マシンガンズ。
滝沢さんは、
はい。
太宰治賞に応募してたらよかったと思うのね。
へ
ぇ。なぜかっていうとね、最終選考に残ったものを全部活人するんですよ。
へぇ。
それによって、ドラマ脚本家として有名になった人もいるし、後に、あの、だから、結構、だから、デビューの道筋としては開けてるんですね。それで、この芸人さんのやつも、最初前後で落ちちゃったんだけど、
うん、
書き直したらすごく良くなったらしくて、で、それが今話題になってるね。
はい。
ねえ。レムイロって知ってる？
レムイボ？何ですか？
うん、芸人さん、レムイロっていう芸人さんで、
はい。
小説のタイトルは、え、この声、え、この声、え、この声っていうの。
え、この声。
3回繰り返すの。え、この声、え、この声、え、この声っていうタイトルで、
はい。
つくまから出て、
はいはいはい。
で、なんかね、ストーリー的には、多分小泉さんが好きそうな感じ、ちゃんと結末までいろいろ仕掛けがあって、
おう、
数ページ読んだら最後、超絶ギミック満載で、衝撃のラストまで一気読みって書いてあるよ、帯文には。
面白そうですね。
元芸人が芸人の世界と夢を追う若者たちを描いた青春群像劇。
交
錯する思いと張り巡らされた伏線。おすすめです。
なるほど。
って書いてあるよ。
レム色。で、はい。
太宰治賞最終候補、イライトで驚きの大化け。
へ
ぇー。異例の落選作、大逆転書籍化。
へ
ぇー。ちょっと面白そうじゃない？
面白そうですね。
うん。ちょっと僕が興味持ってて、小泉さんも面白がりそうなのはこれかな。は
い、欲しいものリストに入れときますよ。
うん。で、ただ、小泉さんがこれをやりたいってとってもあるんだったら、
はい。
あの、ちょっとお時間いただくかもしれないけど、やってもいいとは思いますが。
ええー、
まあ、ちょっとね、申し訳ないことに、
はい。
私がちょっと読んでる本が本当に俳句とか短歌の本ばっかしで、なんかそういう意味では、本業に近いことやってるんでしょうがないんですけど、
そうですね。
まあ、あとは内田さん関係ね。ああ、内田さんどうなのかな？
どうなんでしょうかね。
ね、もうなんかもう、しょうがないんだけど、しょうがないなっていう感じ。
ああ。まあ、ちょっと読みたい本はあるんですけどね。それでも、そんなにあれかなって思って。
うん。
三浦康子さんがエッセイ本出されて、
はいはいはい。
今日、あの、なんかね、ラジオでよく紹介されててね、面白そうだなって思ったんです。うん、
あ、三浦康子さんは文章を時々読むけど素晴らしいですよね。
あ、本当に。
でもそれもちくまじゃなかった？
あ、わかんないです。ちょっと調べてみます。
ちょっと待ってね。でもいっぱいもう書いてらっしゃいますよね、本ね。
そうですね。
50歳になりまして。
そうそうそうそう。
50歳になりまして、私たちの同世代だからいいかもしれないね。
そう、まあ、軽く読めそうな感じもするし。
そうですね。私は好感持っているので、
はあ、
別にいいですけど。うん、
文芸春秋社でした。
私たち文芸春秋の方も大好きですね。
そうですね。
そうか。いや。読んでみようかな。
読んでみますか。いや、でもそんなに、あの、強く今すぐ読みたいとかじゃないですよ。
まあでも、この番組はもうなるべく関係ない本の話もして、
はい。
で、思い出した本の話や映画の話もどんどんしていって、聞いてる人が空っぽじゃなくても興味持ったり読んでくれてるみたいなんで、
はあ。
そういう意味では、ちょっと、まあとりあえず読んでみてっていうのでもいいですけどね。
そうですね。
実際読んでるんですよって。
うん、まあ、すぐ読み終わりそうな。タレント本ですからね。
うん。そうだね。
ねえ。まあ、本当は小説とかね、ガツンと読みたいですけどね。そしたら渡辺豪太さんの本は小説ですね。
何ですかそれは。
あ、いや、この声。
ああ、はいはいはい。元レム色でいいのかな読み方。
どうでしょう。
これだと読み方もわかんないですね。レム色？
レム色じゃないですかね。
レム色だ。
ほう。
失礼しました。ああ、原始人事務所にいたんだ。私、原始人事務所さんとは何かとお世話になってたな、SMA にいたときに。だからもしかしたらすれ違ってるのかな。もしかしたら実は共演したことがあったりしたら失礼だね。
まあ、しょうがないですよ。
そう。なんか、僕、その章に落ちたけど、それが拾われて本になったってよっぽど面白いんだと思うんですね。
そうですね。じゃあ、渡辺豪太さんに
聞くか。
いいですよ、うん。
まあ、新しい人だしね。
そうですね。う
ん、じゃあ、これで、小泉さんの厳しい、はい、地下芸人との戦いということでね。
地下芸人と果たしてどっちが勝利するのか、僕も興味が湧いてきました、
ね。面白いといいね。はい。じゃあ、とりあえず、そうしておきましょうか、課題は。
はい、課題は。
一旦切って、友の会に。
はい。あ、ちょっと待ってくださいね。
ちょっとね、
あんま短いとあれかなって思って。どのくらい喋ったんだろう。あ、でもそこそこ、
ちょっと待って。
いいのかな。
まあ、1時間はいけないけど、50分は喋ったんじゃない？
そんな感じですね。45分ぐらいかな。
うん。
これね、時間が出ないんです
よ。このズーム。
あれと違って。
そうですね。ズームって、あれですね。スカイプと違って時間出ないんですね。
時間が出ない。じゃあ、とりあえず、そういうことで、一旦終わりにしましょう。
はい。なんかちょっと、今日は小泉さんにばかり、こう、話を振ってしまい、私があんまり発言してない気もするけど、申し訳なかったです。
いっぱい喋ってすいませんでした。
いえいえ、こちらがちょっと私がなんか、ちょっとあまり今、積極的に本の話ができる状況じゃなかった、申し訳なかったです。
いえいえ、ではまた、さよなら。
はい、さよなら、また。
ありがとうございました。
ありがとうございました。